朝の礼拝ではマルコによる福音書を読み進んでまいりましたが、いよいよ最後の晩餐の場面となりました。本日与えられている御言葉は10節からとなっています。それは何を意味しているかといえば、裏切り者の代名詞として歴史に名を残したイスカリオテのユダと主イエスとの関わりに焦点を当てるということであります。まず先に確認しておきたいことがあります。それは不思議な杉越の食事の準備についての記述です。弟子たちが杉越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうかと尋ねます。普通杉越の祭りの食事というのは家族単位で家庭でその食事を共にしてお祭りを祝うものであります。しかしここでは主イエスキリストと弟子たちのグループが、一つの家族のようになっているわけですが、定住する家を持っているわけではありません。弟子たちはどこにその準備をしたらよいでしょうか、尋ねたわけです。用意をするというのは、子羊をほふって食べられるようにすることであります。ほふるという言葉、現代ではほとんど使われることがない言葉だと思います。昔はその私たちが食肉の家畜を加工するためのその最初の段階で、屠殺場という言い方をしていました。今ワープロで変換しても多分屠殺場って出てこないです。あまり、ふさわしくない言葉となっているのかもしれません。ほふるという言葉は、これは動物の体を切り裂くとか切り殺すという意味なのです。要するに殺すことです。これはなかなか血生臭いものでありまして、以前テレビのドキュメンタリーで現代のサマリア人というのを扱っておりました。そのサマリア人の末裔だという人たちが、この旧約聖書に定められている杉越の祭りを忠実に守っているという情景が映し出されてきたのです。大人の人たちに捕らえられた子羊がこう押さえつけられて、ここの首のところの頸動脈が小さなナイフでシュッと切られた瞬間、真っ赤な血がこう溢れてくるのを器にとって、そしてその 血抜きというんでしょうか、血が全部取られていった後、その羊はきれいにさばかれていく、こう毛皮は取って、部位は取って、内臓も取って、私たちは今食肉のそのお肉というのはスーパーでパックに包まれて、その血生臭さというのはほとんどなく触れることができますけれども、もともとはそういうものでありますね。このほふられるということですけれども、福音書記者マルコはわざわざ今日のこの場面の日にちが杉越の子羊をほふる日というふうに 言っています。主イエスは二人の弟子を選んで都エルサレムに送りました。不思議なことに、水瓶を運んでいる男に出会うだろう。そしてその人について行きなさい。その人が入っていく家の主人に、先生が弟子たちと杉越の食事をする部屋はどこかと尋ねろ。そうすると席の整っている用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。なんとも不思議な話であります。しかし要はすべて整えられ備えられているということなのです。だからその整えられたところで、あなたはあなたのやるべきことをしなさいというのです。今日のユダの裏切りをはじめとして、あるすべてのやり取りの中で、この杉越の食事の準備をすることに関わる、まるで全く関係のないようなことがあえてここに記されているのは、やはり意味があると言える。それは21節の裏切りの予告の言葉の中に、聖書に書いてある通りにと言われているのとも通ずるのです。つまりこの最後の晩餐も、弟子たちの裏切りも、十字架の苦しみと死も、すべては神のご計画の通りのことなのだということであります。杉越のご飯の食事の用意をすること、そんなことまでも全部神は計画し、用意し、整えている。神のご計画の通り、少し砕いて言うならば予定通りだ、固く言うならば必然の道である。この一連の出来事すべてにおいて、主導権は神の手の中にあります。神が一切を行いたも、神が御子を十字架に向かわせたも、それは裏返して言うならば、この世が何かを成し遂げるものではないということです。人が救いに関して何か益をもたらすものとして、何かを成し遂げられるものでは断じてない。あるのは神の主導のもとに進められるこの一連の出来事において、ただただ人の罪があぶり出されているばかりであります。私たちはこのおぞましい、痛ましい十字架の出来事のすべてが神の主導のもとにあるのだということを、まず心に刻んでおきたいのです。さて、そこでイスカリオテのユダに目を向けていきましょう。イスカリオテのユダ、イスカリオテというのは出身地を表しているのではないかとも言われています。他にもユダという名前の人がおりまして、区別をするためにこのように言われていたようですが、彼はキリスト教世界で最も罪深い裏切り者の、いわば代表、代名詞のように言われてきている節があります。イスカリオテのユダ、この名前だけでひどい人間だというレッテルを貼るのに十分です。あいつはイスカリオテのユダだよ、裏切り者だ。しかし本当にそうでしょうか。 確かに今日のところでも主イエスに人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かったとまで言われている。しかしその意味を、その意図を正しく受け取ってきているのだろうか。主イエスは18節のところからはっきりと裏切り者がいることを告げます。その時に弟子たちは皆心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めたとあります。心を痛めて、以前の口語訳聖書では心配してとあります。福音派の教会で使っている新改訳聖書では悲しくなってと訳されています。ここで言われている心を痛めるというのは、誰か困ったり苦しんでいる人に対してですね、かわいそうにと思いやって心を痛めるのとはわけが違う。自分のことで不安に駆られて口語訳のように心配していることです。十二弟子皆が皆心に思い当たることがある、後ろめたいものがある。主を裏切るなどということは考えられないはずなのにです。皆それぞれにそれまでの自分の生活を捨てて投げ打って弟子となって従ってきているはずなのに、なのです。それなのに心の中に主イエスに対する疑いと不信とが、裏切ることの可能性として小さな芽が心の中に芽を出してきている。裏切りの予告を聞かされてみんなハッとしてですね、そのことに気づいたのです。弟子たちの中に起こってきているその裏切りの小さな芽は、自分の思い描くイエス像、イエス様はこうあってほしい、こうあるべきだという自分なりの主イエスのあり方があって、実際の主イエスの姿や行いや言葉と自分が描き出しているものとの間にズレが生じてきている。ズレを感じ始めている。不調和であります。そこから首をかしげ始め、本当にこの人で大丈夫なのか、本当にこの人がメシアなのか疑いが生じ始める。まさか私のことではと変わる変わる言い始めた弟子たち、つまり皆同じであった。つまりイスカリオテのユダだけが裏切り者ではなかったということです。事実、主がこの後ゲッセマネの園で捕らえられた後、弟子たちはみんなちりぢりに逃げてしまった。いや、ペトロは恐る恐る遠巻きについていったが、お前はあのイエスの仲間だろうと言われて、三度も主を知らないと否み裏切った。イスカリオテのユダだけが裏切り者では決してなかったわけです。弟子たちみんなが裏切り者です。そうなると、神のこのご計画の中で、主が十字架にかけられて苦しんで死ぬためにですね、 イスカリオテのユダはいわば貧乏くじを引いた男ということになるのでしょうか。みんな同罪なんだけれども、みんな裏切ったんだけれども、宰相たちに金で主を売ったという裏切りの中でも、いわば最悪の裏切りのくじを彼が引いてしまったということなのだろうか。主イエスはなぜ裏切りの予告をあえてなさったのでしょう。しかもイスカリオテのユダ本人に面と向かってではなくて、12人全員に対して言い、誰がその裏切り者かもその場でははっきりさせない。これはユダに対する警告だったのでしょうか。これは警告ではなくて招きであります。ユダだけではなく、どの弟子も皆裏切りを抱えている、そういう罪ある者が聖なる晩餐に招かれているということを表し、そこに悔い改めのチャンスが備えられていることを示そうとしている。この裏切り者がいるという言葉は、みんな自分を振り返らせていくのです。私たちは自分を振り返るというのは難しいことですね。人を責めて、人を攻撃することの方がたやすいですよ。自分を内省する、反省する、振り返る。失敗してへこんだ時に、ああって言って思うことは確かにありますけれども、人から何かを言われて自分を振り返るというのはとてもしにくいことです。すぐに防御体制に入ります。すぐに弁解し始めます。一生懸命正当化したくなります。ですから本当に自分自身の、しかも見たくない内面に目を向けていくことっていうのは非常にしにくいことであります。ここで主イエスが、この中に裏切り者がいる、この言葉こそが、人のことをあいつかもしれない、こいつかもしれないと思うよりも、自分自身を振り返らせていくものとなった。そうすると、まさか私のことではないでしょう、と言いながら、それは、いや実はその可能性がある。秘められたものを抱えている。表面的に上っ面は良くても、秘められている罪や悪がある。それをあぶり出していくのがこの主の言葉です。みなドキッとしながら、そのことに気づかされたならば、まさしくそこに悔い改めのチャンスが与えられているということなのです。これは後に、今日もそうですけれども、教会で最後の晩餐を聖餐式として繰り返し守るようになることにおいて、まさにふさわしくないものであるにもかかわらず、主が招き、主が許してくださる。だからこのパンとブドウ酒をいただきながら、本当に心から悔い改めて立ち返る。主導権は主の側にあるわけです。こちら側ではありません。ふさわしくないのは自分で気づいているのならば、それは主の恵み。ただ、してはいけないことは、ふさわしくないと自覚しているからといって、その主の十字架の苦しみに裏打ちされたパンとブドウ酒の恵みを、すなわち罪の許しを、自ら拒んで、自分には受ける資格がないと自分で決めることをしてはならないということです。ああ、私なんて。 いかにも謙遜に見えますけれども違う。それは主導権が主イエスに、神にあるということを実は全否定していることになるんです。自分が資格のあるなしを決定する権限をこの自分が持つことになる。そういうお前は一体何様なんだと問われるんです。イスカリオテのユダがしていることと通じていくのです。イスカリオテのユダはこのチャンスを振ってですね、悔い改めなかった。最後の最後まで悔い改めずに突き進んでいき、挙句の果てに自分で決着をつけていこうとした。自分で始末をつけようとして、自ら命を絶ってしまう。どこまでも主導権を自分の手の中に固く固く握りしめて離そうとしない。悔い改めないで突き進んでいってしまうユダの行く末を主は見ておられる。それでも招くんです。それでもチャンスを与える。しかしユダはそれを振り切っていってしまう。その振り切っていってしまった先に何があるのか。彼が悔い改めず自らの手で決着をつけようとしたその結果は、神の厳しい裁きを受けねばならない。その裁きの厳しさを思うときに、主イエスは深い嘆きと悲しみの言葉として、人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれてこなかった方がそのもののために良かったと言われる。この言葉は衝撃的であります。生まれなかった方が良かった。救い主がそんなことを言うのか。そういうものをも救うのが救い主ではないのか。私たちの中にムクムクと疑問と不信の目が出てくるのではないでしょうか。生まれなかった方がそのもののために良かった。彼は引き受けねばならない。自分の行動、悔い改めないということの責任を。それがどれだけ重いものか。それがどれだけ過酷なものか。その引き受けねばならないものの重さや大きさを知らぬ我らは、この主の言葉がいかにも無慈悲な言葉に聞こえる。しかし、これは深い悲しみの嘆きの言葉ではないか。昔預言者エゼキエルが神の言葉として告げた次の言葉が共鳴して響き渡ります。イスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ。悔い改めないとは、本当はもうお手上げなのに、なお自分で始末をつけよう、決着をつけようとすることです。自分の罪に気がつくことができたのは、それは神の恵みであります。聖霊の助けであります。そこで悔い改める。神に立ち返る。それは自分のしでかしたこと、やってきてしまった数々の罪を、自分でどうにかすることは到底できないということを素直に認め、受け入れることであります。それはすなわち、自分で自分の責任を取ることができないという、 厳粛なる事実を真正面から受け取ることであります。私たちは人を非難するときに、あの人はなんと無責任な人間なんだと言ったりすることがあります。あるいは不始末をしでかした相手に対して、お前きちんと責任を取れと迫ったりすることもある。子供の頃、学校のガラスをふざけて割ってしまった、その責任は結局親が取って、親が詫びて弁償するではありませんか。しかし大人となった今、犯してしまう過ちや罪の責任は自分で取らなくてはならない。潔い人間ならば、きちんと責任を取って弁償してみたり、あるいは不名誉な立場を受け入れたりすることもあるでしょう。無責任な人間と言われるときには、不祥事の責任を他人になすりつけたり逃げたりする、そういうことをすると軽蔑される。私たちは基本的に無責任な人間などと言われたくない。きちんと責任を取れる人間でありたい。それが人と人、社会における信頼関係のもとになるから。そうなのです。この地上の世界、人間社会において責任はやはりきちんと取らねばなりません。しかし、人の目に見えぬ秘められた罪についてはどうでしょうか。神の前にはすべてあらわであるのに、他の人は誰も気づかず、誰も責め立てて責任を取れと言われることがない。この時のユダだってまだ誰にも気づかれていない。しかしその罪を神は見ておられる。そしてその責任はどうなるのか。とても責任を取るなどとは言えない。取れるほどの罪ではない。だからそこで悔い改めるとは、その責任をある意味で放棄することです。主が十字架を負ってその責任を引き受けてくださるという、聖餐式のパンとブドウ酒はその招きの印であります。私がお前の責任を全部引き受けよう、私に任せなさい。しかし悔い改めないのは、責任感が強いといえば聞こえはいいが、自分で責任を取ることなど到底できないのに、なお自分で決着をつけよう、始末をつけようという仕方で責任を自分なりには取ろうとする。本当に取れるのか。聖餐式の食卓にふさわしくない私などダメだと自分で決めつけていくこととつながります。それがどれほど悲惨なことか、どれほど不幸で、どれほど主を悲しませる滅びの道であるか。私どもの信仰の道は、実に皮肉な言い方をすれば、極めて無責任な生き方であります。 責任を全部主が負ってくださるという実に都合のいい話に乗っかるのですから。しかしそれがなんとありがたいことか。任せろと言ってくださる、その招きのなんとありがたいことか。今日のこの主の厳しい言葉も、私たちの前に備えられてあるパンとブドウ酒も、任せろ、そう言って招いてくださる主の招きの言葉であり、目に見える印として聞くのであります。